さて今日はゲストをお二方お招きしておりまして、まずは大学時代から腎不全を患い移植手術を受けた体験をお持ちの小坂さんでございます。小坂さんは腎臓の移植手術を受けで今は西柴田高校で教壇に立っていらっしゃるということなんですよね。小坂さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、そしてもう一人移植医として奮闘されている新潟大学大学院医師学総合研究科腎泌尿器病態学分野で腎移植を専門としている中川由紀先生です。
はい、
はい、あ言えましたね、うん、褒めてください。
3回目です
2回目です。
あそうか。
で中川先生なんですけれども小坂さんの腎移植の時の主治医のお一人だったということなんですよね。
ほうほうほう、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
いい声でしょこれ、
はい、ね、
いい声ですし、なんかこうどことなくエキゾチックな感じの先生ですね。
それっていうのはダメって意味？
いや褒めた俺今。
ああそう、
ね、大人な感じが、
ね、褒めたんよ。
今日尺やばいから先に進もうよ。
あ、そうそうですね。で今日はですね、まあ、アッキーを仲介役にですね、時系列的に、まあ、小坂さんの体験を語ってもらいながら医学的にはどうなんだろうという話を中川先生に話していただいたり、またアッキーにも解説を挟んでもらおうかなと思っております。
はい、
じゃあまず小坂さんの闘病体験からちょっとねお話を聞いていきたいんですが、まあ、腎不全という、まあ、病気だったんですよね小坂さん。はい、当時どんな生活をしてらっしゃったんですか？
はい、私はあの大学4年生の時の秋11月なんですけれども、
うん、
腎不全になりました。
はい、
でその時は大学4年生で中学校の教員に内定していて、
うん、
まあ、卒業も大体決まって一番楽しい日々を過ごしておりました。
あ、
最初は透析と聞いても何のことか全く分かりませんでした。
うんうんうん、
それが治らない病気であるということ、透析は死ぬまで続けなくてはならないということを透析を始めてから知りました。
あ、病気になってから初めて知ったと。
はい、最初は血圧が急に下がったり食事状態になったり本当に辛い治療でした。
うーん、はい、まあ、ちょっとじゃ あのラジオを聞く方小学生もいるんで、うん、中川先生まず腎不全どんな病気なのかっていうのをちょっと簡単に教えてもらっていいですか？
はい、腎不全そのまま言葉の通り腎臓が全く機能しない状態なんですけど、じゃあ腎臓ってどういうものかというとですね、単純におしっこを出すだけじゃなくて、うん、体の中のいらないもの老廃物や尿とかあの水水分とかを全部出してくれ、おしっこの中に出してくれるのと、うん、その他に必要なものをまた再吸収してくれて体を、よく小学校でやると思うんですが酸とアルカリってのをやるんですが、
ね、
人間の体は中性なんですね。で、その中性に保たないと酸性になってくとどんどん細胞は死んでいくんですが、あの腎臓が悪いと体が酸性になってしまってどんどん細胞が悪くなってしまうという、
ほら腎不全知らなかっただろ。
あのこんなに詳しくは分からなかったですね。
で腎臓がダメになると本当にもう他の臓器までどんどんどんどん悪くなって全身の疾患なんですね。だから腎臓1個が悪いだけで本当にいろんなところの合併症が来るし、腎臓悪いとおしっこも出ないのプラスアルファいろんな血管のところも石灰化してきて、
うん、
心臓も悪くなって全身疾患となって、あのきちんと透析とか医療をしなければ必ず確実に死んでしまう病気です。
で今出たその、うん、そうならないための透析なんですけど、
そうですね、
透析ってどういう作業のこと透析っていうんですか？
透析はあくまでも代替療法の一つでしかないんですけれども、うん、血液の中のいらないものを、透析で除去して一応血液をきれいにして戻すという働きなんですが、
うん、
透析だけでも十分ではないんですね。
う
ん、で透析は血液をろ過するのに週3回4時間ずっとベッドの上に寝たまま血管に太い針を刺されて血液を外に出してろ過してまた戻すという作業をずっと永遠にしなければいけない。
小坂さんそれやってらっしゃったと。
はい、
週3回
4時間も、
はい、4時間になったのは最近というか、
はあ、
最初は私6時間でした。
は
い、半分以上だぞ。やんじゃんパチンコ行ってる間ずっとやってんだ
よ。いや俺そんなの6時間もパチンコしてねえよ。俺
週18時間
じゃあその頃の小坂さんはもう本当透析まみれの。
そうですね、はい、ですから当然といえば当然なんですけれども就職もダメになって、
うん、
もう非常に奈落の底に突き落とされたっていうんですか、そういう日々を送っていました。自分の体力がとてもじゃなくて、はい、働けるような状態じゃなかったです。
はいはいはい、
はい、
でまあ
はい、
その透析が最初6時間だったのが4時間になって
5時間4時間と
になって
きましたね。
でじゃあ就職でもしようかと。
はい、
うん、
そうですね、5時間になってから なんですけれども、少しずつ透析が軌道に乗って、透析をしながら自分のできる範囲で働きたいという気持ちが芽生えてきました、
はいはいはい、
それでじゃあ働いてみるためにはやはり面接受けないといけないですよね。で、あるところに行った時には、君は種子島にこれから出張に行けますかと言われたり、またある会社では君の医療費のためにうちの健康保険組合の財政パンクしちゃうよ
と
言われたりもしました。はい、確かにそういう時代だったのかもしれないです、はい、で再度教員に挑戦したんですけれども、はいはい、まあ、なんとか1次はパスするんですけれども、2次の面接でそんな大変な病気になってるんだったらば教員になるなんて考えないで家で静かにしていたらどうだということを言われたりしました。
はい、決して特殊な話じゃなくて、透析患者さんの多くはね、はい、そんな体験してらっしゃるんですね。まあ、少し甘噛みしましたけど、
まあまあいいよ、甘噛みのところはまあ多めに見ますよ、それは、
うん、そうですか。
いやでも中川先生、こんな大変なんですね、腎不全の皆さんってね。
そうですね、腎不全の患者さん本当に精神的にも肉体的にも本当苦労していまして、うん、さらに透析をやってれば永遠に生きれるわけではなくて、
はい、
透析医療をすればするほどどんどんどんどんどんこう渡れる道が狭くなっていくんですね。いろんな合併症を合併してくるようになるんですよ。でさっき言ったような心臓が悪くなったり、体中の血管が石灰化してきて、血管が狭窄きて心筋梗塞とか脳梗塞とかいろんなものを合併するんで、本当に腎不全という病態だけでどんどん全身状態は悪くなりますし、透析患者さん実際にですね、10年生存率は 60% 弱なんです、ね、
ちょっと待ってくださいよ、
10年生存率って
60% 10年生きられる方が6割しかいないって
こと。そうなんですね。で20年になると 10% です。で30年以上になると 2-3% しかいないです。それが現状ですね。
じゃあ透析ができるから、じゃあ長く生きられるってわけではないんですね。
ってことで先生の専門になってくる移植なんだということなんだろうと思いますけども、そ、ね、今その現状どうなんですか、腎不全の方が即移植受けられるかって、それ難しい話なんですよね。
現状としましては、今透析患者さんが日本で、30万人弱います、うんうん、で現実と移植をしているのが年間で今1500です。そのうちに1300は生体腎移植って言って、親族の中からどなたかが、腎臓を1個提供していただいて移植をするという、
うん、
あくまでも誰かが提供者がいないとできない生体腎移植がほとんどで、
うん、
亡くなった方からいただける腎臓で移植をする腱腎移植というのは200弱なんですね。
ものすごいこう確率的には低いですね。
そうそうそう、
これ小坂さんは、
はい、
どういう形で移植されたんですか。
私は腱腎移植です。
腱腎移植、
はい、
要はお亡くなりになられた方からの、うん、じゃあものすごい確率で当たられたってことですよね、
はいはい、ですから当たるっていうこと自体が夢でした。
はあ、
その夢っていうのは叶わない夢という意味で夢ですよね。
はいはいはい、はい、じゃあちょっと待ってくださいよ、
はい、
その移植が決まるまでのところはちょっとじゃあ次のブロックでお話聞きましょうかね。